実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんにちは。実食アウトプット勝よし子です。ただいま3月の8日土曜日の午後でございます。まったりのんびりとしておりますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。ですね、私はと言いますと、ただいまとっても、とてつもない敗北感に打ちひしがえておりまして、というのもですね、携帯とね、パソコンをつなげるっていう作業があるじゃないですか。携帯のデータをパソコンに送るとか、まあそういうことなんですけど、それがですね、うまくいかないと。で、私の使っている機種が残念ながらその SD カード的なものが入っておらず、バックアップを取るにはパソコンとケーブルでつなぐしかないという非常に、不便な、ただ他にもいいとこいっぱいあるんですよ。大きいとかね、画面がでかいという何者にも代え難いメリットがあるのでこれにしたんですけれども、ちょっとそのね、どうしようもなくこれに、パソコンをつながないといけない事情がありまして、まあカメラの画像をねパソコンに送ろうと思ったんですが、前はねちゃんといけたんですよ。ちゃんとケーブルとつながって USB を挿したら何ですか、 USB を認識してくれてちゃんと携帯の画面をパソコンに入れたんですが、今回なぜかちょっとつながらなくなってしまいまして、なんでやろうと思って、まずメーカーさんにお電話して、もうなんかこういう分かんないことがあると私は何でも人に聞くのが大体一番だと思っておりますので、まあまず電話をするんですね。で今回はまず、メーカーさんである LG さんにお電話して、こうですねこうですね、これ試してみてください、こうやってこうやって再起動してくださいとかいうのを一通り聞いて、わかりましたわかりました、じゃあそれで一回やってみますというので、電話を切り、何やったっけ、ソフトウェア何やったっけ、ドライバーをダウンロードしてくださいと言われたのでダウンロードして、で再起動して、でもう一回挿しても、まだちょっと認識しません。でもう一回ルジーさんに電話をして、先ほどカクカクしかじかで、ちょっとあれだったんですけどちょっとうまくいかなくってみたいなお話をして、じゃあちょっとしばらくああでもこうでもいろいろ話をしてですね、ちょっと今携帯の担当のものが、いっぱいですのでドコモさんに電話してみてくださいと言われて、おおなんじゃそりゃと思ってドコモさんに電話をしたんですね。でまあドコモの担当の方、優しい方ですよ。またなんかその携帯の設定を一回、ちょっと触ってみていただいていいですかとか言われて、はいはい、いやもう完全に私のなんか不手際の時とかでも申し訳ございませんとかね、ちょっと お手数ですがとか言ってくれるんですよ。いちいちねそのお手数ですがこうやっていただいて、いやすごくねその申し訳ない気持ちになりつつ、いやお手数なんはこっちのせいなんですけど逆になんか申し訳ないみたいな感じで、あれね多分そのよっぽどなんて言うんですか、教育された言葉なんでしょうね、訓練されているというか、お手数ですがとか、申し訳ございませんがとか、なんかそういうのをねいいタイミングでポイポイポイと放り込んできはる、さすがこのテレホンなんですか、アポインターというのか、素晴らしいこの技術だなと思いながら聞きながらですね、それでも携帯の設定をいじったりパソコンの設定をいじったりなんじゃかんじゃしたんですけど、 大体そのね、デジタル系のものというのはうまくいかないとまず電話をする、そして向こうの人となんかいろいろ話をしながらいじると大体うまくいくんですよ。で、わお、さすがプロは違うな、へえ、素晴らしい、ありがとうございました、うまくいきました、今後ともよろしくお願いしますっていう気持ちになって終了ってなるんですが、今回ばかりはね、 LG さんに電話してもドコモさんに電話してもちょっとうまくいかない、うまくいかんでしたね。何だったんでしょうね。なんか結局ドコモの方曰くケーブルが悪いのかパソコンが問題なのか、携帯に問題があるのか、ちょっと切り離しの作業が多分ね、それも専門用語だと思うんですけど、その切り離しの作業が必要ですと。要はどこに問題があるのかというのを知らないといけない、我々は。ですので、そのちょっとケーブルを変えていただくとか、念のため端末を変えていただく、あるいはパソコンを変えていただく、いろんな方法で、どこに問題があるのか一度確認していただけますでしょうかというね、あれですよ、アドバイスをいただきまして、私ですね、それでしたら、そうしましょうということで受話器を置いたわけです。なんかね、絵も言われぬ敗北感ですね。なんというかうまくいかないこともあるものだなというね、まあそういうことを学んだ今日この頃でございます。何でもかんでも電話してうまいこといくと思ったらお間違いやなということを、当たり前のことなんですが確認した、そんな土曜日、昼下がりでございました。それでね、そういう電話とかって携帯のちょっといじったりとか再起動待ったりとかなんだかんだで結構時間経ってしまうんですよね。もう、わー、今日夕方まだ時間あるし、晩ご飯までに時間あるし、実食アウトプットして、なんかあわよくばちょっとなんか福島のまだ行ってないお店に一人で行って、お寿司を食べてお酒を飲んでちょっといい感じで帰ってこようかな、今日は、いい夜になりそうだわなんて思ってたらもうこんな時間ですよ。なんてこった。まあまあまあ、そんなこともありますよ。そんなこともあろうかと、ちゃんと仕込んである晩ご飯もあるんでね、それを食べようかなと思っております。ちなみにですね、先日まあいろいろと冷蔵庫の整理とかもしたいなと思ってて、冷蔵庫の中にハッシュドビーフの素がいつまでもなくならないので、せやせやハッシュドビーフ作ろうと思って、スーパーに行ってね、お肉を買ってきて、普通ハッシュドビーフってお肉と玉ねぎぐらいしか使わないんですけど、なんかその日じゃがいもも安かったし人参もあったし、なんか結局ビーフシチューみたいな形になっちゃったんですけど、美味しい美味しいね、あのじゃがいもの、この時期のじゃがいものなんというか中の水分の多いホクホクじゃない、そのむっちりしたじゃがいもの感じ、ちょっと大きめに切って圧力鍋で火を通して、中のこのムチムチっとした、なんというかね、みずみずしい感じを味わう、そういう、まあ、ビーフシチューができまして、それがね、まあ一度で食べきれる量ではないのでちまちま食べてるんですが、まだちょっとあるので、晩ご飯それを食べようかなと思っております。へい、そんな感じですが、そうなんですよ、なんかね、その本調子じゃないのも今日に始まったことではなくって、先週の週末ぐらいからちょっと風邪をひいておりましてですね、何なんでしょう、この花粉が今から飛びますよっていう時期に毎年ね風邪をひくんですよ。ただね、多分花粉症じゃない、あの目のかゆみとかはほぼないので花粉症じゃないんですけど、ただ鼻が詰まって、で鼻が詰まったまま寝るから喉が痛くなっちゃう、 で喉が痛くなるともうなんか咳が出て、痰が絡んでとかね、下手したらちょっと熱っぽくなってみたいな感じなんですが、今年はなんとかその鼻水、喉が痛いぐらいでちょっと収まって、いろいろお薬の力とかも借りつつなんとか、もうは9割ぐらいかな、だいぶ戻ってきた感じですが、まだちょっと鼻が出たり出なかったりという状況が続いております。何なんでしょうね、花粉の飛ぶ季節っておのずとその、まあ、気温の変化が激しかったりとか、激しく上がったり激しく下がったりとかするからなんかな、体がそれについていかんからなんかな。でもねこの10年ぐらいずーっとそうなんですけど、たまにね目がかゆいかゆい時もあるんですよ。でその時はしまった、もうこれ花粉症じゃー、もうあーこっちの世界に来てしまったよと思うんですが、今年は目は全然かゆくない。ただ鼻が出ますね。なんかそのマスクをねしたまんま寝たりするとこう喉が潤っていいですよとか言われるんですけど、まず私はもう寝るときにできるだけ束縛されるのが本当に嫌なので、もうできれば、布団もかぶりたくない、もうパジャマも着たくない、それこそもう適温のところで素っ裸で、ふわふわのところで寝たいぐらいの、開放的な、就寝環境を整えたいんですけど、まあ寒いからパジャマもちょっと着なあかんし、でなんかなんでしょうね、なんか寒いから布団もかぶらなあかんし、もうそれだけでもああもういやいやいやいや、体になんか布がいっぱいかぶってるよ、足になんか当たってる布団の端っこかいやーみたいな、そういうね割とこう寝るときにはナーバスになったりするんですけど、そんな状態でねマスクをしたまま寝つけるはずがないじゃないですか。もうなんか耳の裏がもぞもぞするし、なんかもわーもわーっていうこう自分の呼気がね、あの定期的にこうマスクの中をもわもわさせるのがもう不快ってなって、まず寝れないですよね。でまあ何度かトライしていて寝つけたこともまああるんですけど、そんな時とてもまずすぐ取ってしまいますよね。絶対朝起きた時までついてるということはないです。寝る時用マスクとかあるんですかね、なんかそのふんわりなんか包み込むみたいな、そんなんやったらまだちょっとマシなんやろか。絶対ねもう今日寝て明日起きたら絶対喉痛くなってるわと思ったらもう 100% なってますよね。どんなにその暖房を床暖房に変えてで、エアコンはなんか乾燥するからとかね言うので、できるだけその加湿もしていろいろして、でも喉痛い、でも喉痛い朝起きたら、という何か良い解決策はないかな。毎年毎年なんでね、もうそろそろいい加減学習しろよ俺って思うんですけど、しない。もうこんなんでしょうね、人はなぜ風邪をひくのか、風邪をひかない方法なんかもういい加減頭で分かってるはずなのに、なぜひくのか、アホなのかねえ、何なんでしょう。でも結局引いちゃうんやな。ほんで引いちゃって、あもう昨日とかでも今日ちょっと風邪治りかけやから、あの夜遊びに行っちゃうかなとか思って、夜またちょっとあの夜更かしとかしちゃうと、またあれですよ、朝起きたらなんかちょっと調子悪いな、しまったなみたいな感じ、如実ですよね。本当に人は何も学習しないということだけが分かりました。そうなんですよね。まあそんな風邪思わしくない状況の中、 先日はお友達が大阪に里帰りしておりまして、そんな友達と遊んだりしておりましたよ。皆さん大好き大人気ネットラジオの、青春アルデヒドさんですね、柏木兄弟ブッチョ柏木とアニワギ博士が2人でやっている青春アルデヒドの、かつて、なんて言うんですか、まあ、メンバーであったというか、編集とか、エディターというか、なんかアップロードまで全部やってたらしいんですが、アトミックドリルスタジオの家主でもあるドリルさんという、男性がいまして、うん、サッカー好きの好青年ですよ、うん、ちょっとねトンパチな感じもありますけど、うん、ドリルという、男がですね岸和田を飛び出してなんと、山口県の方に、行っておりまして、先日その山口から大阪に一瞬里帰りしていたので、その隙を狙ってですね、遊ぼうぜと言って遊びに行っておりまして、でドリルと、まあご飯食べに行こうって言って、その青春アルデヒドのアニワギ博士も来たんですけど、あとね以前クエ鍋を食べに行く会に一緒に来てくれたりとか、ポタジュとかも一緒に行ったことのある、浜野ジョンソン、あの有名な浜野ジョンソンさんですよ。別にそんなあの有名なじゃないんですけど、ただ枕言葉としてタラチネのみたいな感じで、浜野ジョンソンって言う前にあの有名なってつける決まりになってるらしくって、あの有名な浜野ジョンソン氏ね、うん、もうかれこれ何年ぐらい、 5,6 年ぐらいニートしている、すごいハイパーニートの浜野ジョンソン氏。それもね、なんかその親の金でとかじゃなくって、なんかその前に、自分で働いて貯めたお金でずっとニートをしているという、まさに、ニートの鏡でございます。それでですね、そのニートの浜野ジョンソン氏も来まして、4人でご飯食べに行ったりとかしてたんですけど、なんかね、その、まあ、久しぶりやね、向こうでどうよみたいな話とかもいろいろありつつなんですけど、浜野ジョンソン氏の得意技が、ハンガーヌンチャクなんですよ。で、以前から、浜野ジョンソンといえばハンガーヌンチャクやんな、みたいな話をずっと聞いてたんですけど、実物は見たことなくって、いやハンガーヌンチャクって言われても、まあ武田鉄矢のイメージはなんとなくあるけど、実際やってる人見たことないし、浜野ジョンソンしかやってるとこも見たことないし、うん、なんかいまいちピンとこんなと思いつつ、聞いて聞き流していたんですが、前田なんとですね、そのご飯食べ終わった後アニワギ博士の家でみんなでうだうだ遊んでたら、そこにハンガーがありましてですね、ハンガーヌンチャクをやってくれたんですよ、あの有名な浜野ジョンソンさんが。それがね、思いのほか鮮やかで、なんかシュッシュッシュッってこう空気を切る音がシュッシュッシュッってするんですよ。それがめっちゃ面白くって、俺なんか後ろ回してなんかこっちの手で撮ったりとかで、浜野ジョンソン氏ってめっちゃ物静かな、ほんま穏やかな男性なんですね。でも本当におとなしくって、なんか口数もそんな多くないし、穏やかな、なんていうかな、草食動物みたいな感じの人なんですけど、その浜野ジョンソンがビュンビュン言わしてこうハンガーを振り回す様がもうめちゃくちゃ面白くって、いやこれはすごいと。でなんか自分で編み出した技とかもめっちゃ解説してくれてね、ビュンビュンビュンビュンみたいな。でなんか前 YouTube で見た人のやつは指をこっちからかけてたけど、僕はこっちからかけることによってこの動きを、ロスをなくすことができたとかね、いろいろ研究の成果を教えてくれたり、 しまして、これはすごいなと、異常にこう盛り上がりまして、でアニワギ博士もこう調子得てやとか言ってやってても、こうめっちゃおもろいなって言って、やったらめっちゃおもろいんですって、ハンガーヌンチャク。やっぱりそのビュンビュンする感じ、うん、あとなんかかっこいいしね、なんといっても、まあそういう、新しい、もしかしたら、潮流が生まれるかもしれない新しい遊びがね、始まる、ここで今始まっているというこう妙な高揚感を覚えた、そんな、夜でございました。なんのこっちゃという話ですが、ハンガーヌンチャク面白そうやったなっていう話です。あとですね、そろそろ今週食べた美味しいもののお話をしていこうかなと思います。先週確定申告が終わって、私は毎年確定申告が終わったら自分へのご褒美としてお寿司を食べるっていうのがもう毎年すごい楽しみにしてるんですけど、先週その確定申告が終わって、よっしゃお寿司やって言って、金曜日盛り上がっていたら、急にその大阪プロレスのらんまる選手と、元かな、アイスリボンの、志田ひかる選手の女子プロ対談みたいなやつに、呼んでいただきましてですね、トークショーに、見に行ったわけですけれども、それがめちゃくちゃ面白かったんで良かったんですが、まあ、そんなこんなでお寿司を食べるチャンスを逸しておりまして、それがね、昨日の金曜日に、あ、そういやお寿司食べてなかったと思って行ってきました。深夜喫茶ゼニゲバというお店が、ナンバーはみそのビルにございます。皆さんご存知ですよね。なんていうんやろ、まあまあまあまあまあまあまあ、あのこの界隈の人らがなんか好きそうな、ものがいっぱいあったりとか、いろいろ面白い人が来たりして、行ったら大体なんか面白いことが起こる感じの店ですわ。深夜喫茶ゼニゲバの、金曜日カウンターに入っているラミちゃんという、めっちゃおもろい女の子がいるんですけど、うん、めっちゃおもろいって、そのお腹抱えるような面白さじゃなくて、なんていうんやろうな、うんうん、生き物として興味深いというか、ラミちゃんっていうすごい美人ですよ。うん、ラミちゃんのゼニゲバカウンター入る前に、時間が空いたりするので、じゃあちょっとその隙にご飯食べに行こうよって言って一緒に行ってきました。場所はと言いますと、いわゆる裏ナンバーと言われるところですね。あんまりこの言い方なんか、メディアの匂いがして好きくない、なんていうんやろ、なんか担がれてる感じ、なんかなんやろな、この辺裏ナンバーって言っとけよみたいな感じがして、私はあんまり好きくない呼び方なんですが、まあ何を裏とするか表とするかということですけどね。道具屋筋の一本西の路地の、路地というか、まあ路地ですわな、路地の中です。ザ・裏ナンバーという感じのところです。雑誌とかにもいわゆる裏ナンバーが熱いって言ったらこの辺必ず載ってるみたいな、うんうんうん、なんか立ち飲み屋とかやけどちょっとおしゃれで若い人がいっぱい来てますよみたいな、なんかそういうお店がいっぱいありますよみたいな、そういうところらへんです。でそこにある、福寿司さん、福寿司さんじゃない、福吉さんというお店、風は富ですね、に空が久しで、吉が人弁に土二つの、火作の川で福吉さんというお店です。で、こちらのお店非常に人気が多くございまして、まあ、カウンターと ちっちゃいテーブル2つで、まあカウンター10席ぐらいかな、10席弱かな、テーブルも2人掛けのテーブル2つなんで、まあすぐいっぱいになっちゃうんですね。で6時からの開店なので、昨日は超遺産でこう6時に開店一番行ったんですよ。そしたらなんかすいません、今日ちょっと6時半からで、ご予約のお客さんおられて、ちょっとテーブル席しか空いてないんですけど6時半まで待っていただけたらとか言うんで、あ、じゃあ6時半からでテーブル席ちょっと置いとっといてくださいねってお願いして、まあ6時半まで時間潰して6時半にまた行きまして、いやそれでもね金曜日の夜に、予約もせずに服屋さん入れたラッキーやなと思った、ぐらいですね。あの場所的にはまあ、その路地の中にあるし、しかも雑居ビルの一番奥にあって、まあ普通歩いてたら通り過ぎてしまう感じの、なかなかたどり着かない感じのお店なんですけど、非常にその、評判がいいで、インターネットなんかでもそうなんですけど、安くて美味しいということで、非常に評価されております。中でもですね、色皿という五貫セットのおまかせ握りが、580円なんですね。580円でこの五貫食べれるのはすごいぞということで話題になっておりまして、いやぜひそれをいただきに行こうではないですかということで、ラミちゃんと二人で行ってきました。そのですね、色皿を頼もうと思って、すいません、じゃあ色皿を2皿ずつ、あの10巻ずつね、あの10巻やったら10種類違うのが出てくるみたいなんで、10巻ずつお願いしますって言ったら、いや実は色皿もあるんですけど、最近始まった裏皿というのがありましてと言うんですよ。裏皿なんじゃそれはと思いまして、聞けば色皿より300円アップなんですけど、色皿より、300円どころじゃないぐらいいいネタが乗ってきますと。おー、ほんなそれにしますわ、それでいきますわということで、その裏皿を2皿つまり10貫ずつ頼みました。だから880円、が2皿1760円ですか、で10巻出てきたわけですが、これがねなかなかなかなか1760円、これはちょっとねうちありすぎちゃうっていうようなものが出てきたので、ちょっとご紹介しようかなと思っております。もうねいちいちへえ美味しいっていうようなものが出てくるんですね。例えばまあもうトロはね美味しいですわ、ほんまにあの柔らかい、あの口の中に入れた瞬間も口の中の温度でふわーっと上の方から溶け始めるようなトロで、甘くても臭みも全然ない、あ新鮮な魚使ってはるなっていうようなトロです。あとはね赤貝、コリッコリでね間に海苔が挟んであって、そのコリッとした赤貝と、赤貝ってね独特の、旨味がギュッとしてるような味があるでしょう、なんかそれと海苔のねあのふわっと香る青みの感じね、海藻の味が口の中で合わさって、うわー赤貝うまいってなりましたね。うん、なんか天然の鯛とかも出てきたんですけど、すごいそのやっぱ鮮度がいい鯛ってね、あの身がイカってるっていうんですか、ゴリゴリっとした感じがあるんですけど、それがまた何とも言えん美味しい、噛み応えがあって噛んでるうちに噛めば噛むほど、味が出てくるという、美味しい鯛だとかアジだとか、あとね、なんでしょうね。あの、生のエビも美味しかったし、エビはね、焼いた頭が 添えてありまして、それもバリバリといただけました。あとこの時期ならではの銀むつのさっと表面炙ってあるものに、これは藻塩かな、なんかサラサラとした感じのお塩が上にちょっと乗ってあって、これを醤油つけずにこのままと言われたんで、そのままいただきました。うーん、美味しかったですよ。あの柔らかい身の表面がちょっと炙ってある感じね、香ばしい感じと、美味しくいただきました。なんといってもこのアワビの素晴らしい、なんでしょう、豪華ですよね。アワビをこの分厚さで、握りにしてもらったやつが入ってるっていう、うん、アワビもね、あのやっぱりアワビを使ってはるんでしょうね。あのコリコリした食感がこうなんとも言えん、口の中でコリコリとかゴリゴリするだけじゃなくて、ちょっとムチムチとした感じもして、それでアワビならではのその貝のうまみがもう噛めば噛むほどというやつですよ。まあもう言葉にするのも、意味がないぐらい、まあ美味しいものがいろいろ出てくるんですが、まあそんな10貫をいただいて、いやーこれは値打ちあったなーって言って、まだもうちょっと食べれんちゃうって言って、普通の色皿を、580円の色皿を5貫追加して、それもね美味しかったですよ。いろいろあのその他の白身魚とか貝とかもいろいろ出てきて、それで580円合わせて、15貫いただいたんですが、まあそれは値打ちある15貫だったな、もん食べたなという感じの、それでお会計3000円ぐらいで、いやー今日は、寿司でしたな、値打ちありましたなと言って帰りました。なかなかちょっとね、大人数で行くのは難しいと思うんですが、ぜひお電話なりなんなりして予約してから行かれると安全かなと思います。はい、私もまた行こうっと。というわけで今回は、ナンバーにあります、いわゆる裏ナンバーにございます福吉さんをご紹介しました。お寿司の福吉さんです。ご意見ご感想はツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、じゃんじゃんメッセージ、ください。お待ちしております。それでは実食アウトプット第149回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。